やっぴー、アマゾンプロダクツ、遊びのラジオの鮫島です。
ふいちゃんぴょんこと筆川太です。
いやいやね、ちょっと長らく空いてしまいましたけど、お
開い
久した
。
ぶりです。
もうアマゾンプロダクツって言ったらもう月1更新になってしまいましたね。
それぐらいちょっと空きましたね。
そうですね。すいません。
すいません
こ
ね。
れさ、
なかなか、
先週はまあ撮るタイミングだったんだけど、俺がね、コロナで撮れなくて、まあそうじゃなくてもね、いろいろね、鮫島さんとふーちゃんの時間が合わないんですよね。難しいですね。
そうですね。僕は月に一度面会があるので、その時は取れないというのがあって、それとふーちゃんのこうスケジュールとかが合ってる時なんだもんね。
そういうことになるんですよ。で、こっちもこっちでね、用事があったりするんで。
そうそう、ね、出かけることもあるし
あ
ね。
りますからね。そうすると、ちょっと土曜日が、俺は土曜日がいいんだけども、鮫島さんは土曜日がダメとかね。
ね。
そうそう、ね。日曜日はいいけど、日曜はダメとか。そうなっていくと平日になるんだけど、もう平日はさ、もう、体力がないんですよ。
もう絶望してるからね、平日は。
絶望
平日であることに絶望しているから。
なんとか取ったところでね、更新ができないみたいな、
ああ、それもあるよね。
あるんです
そうね。
よ。大変なんですよ。
ね。ノギツ R？ ノギツの、ね、永世名人も大変だったみたいですよ。
なかったの？
お兄さん亡くなっちゃって、それの、処理に追われたとかって言ってたよ、この
そう
前。
ですか、恐ろしいな。
恐ろしいや。
ねえ、身内のね、ご不幸とかね、まあ順当にいけばうちのママになるんでしょうけどね、あんま考えたくないですね。
考えたくないよね。
ね
それは突然だったみたいなことも言ってた
え、
な。
ちょっとね、うちのシャバシャバママがさ、ちょっとね、ボケ気味かなって思うことがちょっと多々ありましてね。
シャバシャバママが。
そうなんですよ。だからしっかりしてる風なんだけど、なんかね、ぼんやりしてんだよ。大和のさ、受け取り忘れてたりとかさ、で、ちゃんと受け取りの電話入れたのかどうかって話したらさ、なんか、したと思うみたいな感じで。まあ、これは、なんか、俺が、先入観で聞いてるから、そう頼りなく聞こえてるのかもしんないけどね。健康的にはね、全く問題ないんですけどね。何しろね、うちのお母さんといえば、間違った健康法を
そうなんだよ。
試しま
本当
く
に
るでおなじみの、
薬剤師なのによ
薬剤師なのにね、学がなくてね、本当に
言い方 言い方ないでしょ。
薬
もう
剤師
薬
なのに
剤
学がなく
師なの
て
に学がないんだよっつって 怖えよ、そんな薬剤師。
学がないのと思い込みが激しいのでね、本当に。
怖要素が
市販のカレールーシャバシャバにして本場インドカレーだって言う人だぞ。で、子供を騙して、で、それを自分の、本当のことだと思い込んじゃうんだから。
やべえよ
だから、そんな、何、今日の話じゃないから、別にそんな怯える必要はないんだけど、昔からボケてるのはいつからさ。ね、ただね、健康はね、なんか間違ってるなりにさ、健康法の、何、大枠は外れてなかったっぽかったんだよね、やっぱりね。健康に関する情報ってさ、明らかに アウトなことは言ってなかったりするわけじゃない？
ああ、そうだよね。
例え
水素水
ば、
とか。
まあ、水素水はどうかと思うけどさ、なんか例えば、ね、タバコは体にいいから1日3箱吸いなさいみたいなことを言う人はいないわけじゃない。
さすがにいないね。
ね、だからさ、なんか高いその健康食品だろうとなんだろうと、まあそこまで変なことはしてなかったっぽくてさ、元気なんだよ。前に実家帰った時とか、なんかコーラ飲んでるぐらいにさ、もう、血糖値も大丈夫だからなって。私の年でこの数値ってことは、もう糖尿病になる心配はないからな、みたいな感じで、ガブガブ飲んで。
強い。
シュークリームうめえとか言ってたから。
強えな、それ。
お前、白い砂糖は体に毒だから黒糖を食べなさいとか言ってなかったっけみたいな。
あ、言いそう。
言ってたんだよ。それがもう白いお砂糖大好きになって。コーラも飲むし。
ああ、やばい。いいね。なんか
、まあまあ。
あるよね、そういうの。なんか塩化ナトリウムは食べちゃダメだよみたいなやつでしょ。
なんかそういう、今風に言うとそんな感じのやつね。
ね。
もうゴールも見えてきたし、まあ、あとはナメプレみたいな感じでね、健康
あとはナメプレ
健康の感じがゆるゆるですわ今、
そんな薬剤師
ね、まあね、なんだっけ、あ、衛生さんか、
衛生さんの身内が、
うん、
ね、ちょっとご不幸があって大変そうだったなって、うん、ねえ、
いろいろあるんですよね、そんななんか、ね、ラジオを楽しみにしてる方々いるのは分かってるんですけどね、なかなか時間が取れなくて、
うんうん
うん、てか体力なくてとかさ、
うん、
申し訳ないです、
申し訳ないですねなかなかね、
ね、うん、
それ考えると今もちょうど配信中、この同じ時間帯にね、我々は収録だけど配信してる豚さんすごいよね、
すごいね、もう、
ああ、
ネットラジオアスリート本物の
アスリート、本物、ね、本当にほんまやばいぐらいすごいタフだよな、
ね、ちょっと悪口風に言って申し訳ないけど、うん、他にやることはないのかっていう、うん、
それ言う？めっちゃ悪口じゃん。
本当にすいませんけど、その偽らざる本音としてね。うん。
ひで。
ひでか。ひどい。すいません。すいません、本当に。
また豚さんと収録もしたいじゃないですか。
いや、もうちょっと長いんで、ね、でも1時間半超える収録がちょっと
長いんだよ。豚さん大体毎週3時間とかね、
うん、
やるのよ。
そうで
マジで、
はい、
うん、その上ゲーム配信もするのよ、まあね、我々配信はさ、
うん、
テクニカルに無理じゃん、
はいはい、
やり方わかんないっていう、
そうね、うん、
うん、ちょっと配信の実験もいいかもね、なんかある出来事を見守るような配信をするとかね、
うんうんうん、
そういうのもいいかもしんないじゃん、
ある出来事を見守る配信ってどういうの、
うん、例えばまあやらないけど、
うん、
その参議院選挙のなんか開票みたいなやつとか、
例えば、ね、そういうこと、
うん、やべえ、こいつ調子こいてたら落ちたぜとか、そういうのやりたいとは思うけど、調子こいてるやつを調べるのがだるいから。
そうね。なんか、あるじゃん。その、今で言うとさ、
うん、
あの、何、
うん、
あの、2回の、あの、
あ、やっぱ俺もそれ思った。
そういう、なんか、思いっきり、うん、その、
うん、
何、あの、親の七光のボンボンみたいな人、
うん、
うん、 あと、
2回の間抜けな子供。
そう、有名なとこだとさ、菅直人の息子とかもかなりいいよね。
いるんだ、そんなのが。
ああ、いるいる。
そんな。
なんか
菅直
菅
人。
直人が引退したときに、その地盤を受け継ぐみたいなときにさ、経歴見たんだけどさ、経歴がなんだっけな、なんとか中学校で生徒会長になるから、30代後半、中盤ぐらいに、親父の秘書になるまでの間がなかったんで、面白い。なかない
や、めっ
か、
ちゃいいじゃん。
なかなかこんな恥ずかしくて書けないぞっていう。
めっちゃいいじゃん。なんもないの？もうなんもないの？
何もなかった。すごい良かった。
てか、カンナとは引退したの？
引退したよ。随分前だ
あ、
よ。
そうだっ
わか
た
ん
ん
ないけ
だ。知らんかった。もう78歳なんだ。
ど。そうだね。そういうのとかさ、まあ、あとはあれじゃない、なんだっけ、もうこれも引退したけどさ、石原慎太郎の息子のさ、のびてるの方か。
伸びてるの
の
こ
び
と？
てる、のびてるって書いてのびてるの。あい
あ、
つもなんか、参院選前に引退報道があったけどさ、すごいよね。あんだけさ、大層な、何、がっちりしたファンのいる親父のさ、後釜に座ってるのにさ、全く人望がないっていうのはさ、ゾクゾクしちゃう。
やっぱ大物の。
だってさ、石原軍団解散してさ、何、選挙の応援来なくなったらさ、負けちゃうような人なんだよ。すごすぎない？
すごい。
親父プラスおじのさ、完全バックアップのもとにさ、
そうだね。
若い頃はいいと思うよ、そういうさ、そのお父さんが太くて、楽勝でしたわっていうのはいいけどさ、その50、60になってさ、まだそれに100乗っかりはやべえなっていう。
100のっかりだったんだよ。
そう、100のっかりすごいよね。
え、自民党内では票取れるから、党内では偉かったんじゃない？元幹事長って書いてあるよ。
元幹事長
ね。
までやってさ、それ止まりってすごいよ
実力はないんだよ。
ね。
すげ
そういう、まあ、なんか選挙の楽しみって、なんかそこの引きこもごもだよな。
え。そうだね。選挙。
まあ、事前でよく言われてるのが、なんだっけ、社民党がこう維持できるかどうかがこの選挙にかかってるみたいな。
空気じゃん、社民党って今。
まあそうだよね。だからそういうの、比例で一つ落とすと、確かダメなんだよね、確か、社民党は。
そうなんだ。
令和で誰かが受かると社民が誰も入んないみたいな、そんな状況なんじゃなかったっけな。ちょっと
や
詳
ばい
し
じ
く
ゃん。
わかんないけど。
党としての生き残りかける社民党だって。
はい、
やべ、福島みずほなんだ、代表が。
そらそうよ。
党首が。
はい、
やばいね。
ねえ、
例えば、チーム未来もあるじゃない？
どんな党？チーム未来。
東京都知事選にさ、出たさ、テック系に強いさ、人いたじゃん。なんていうの、オードリー・タンみたいな人。
この人か、庵野隆弘、34歳。
安野隆弘。そう、髪型で損してるって言われてる人。なんか、こう、テック系の企業出身の、候補者が、いっぱいいるらしいね。だから、俺の前々職の、全然別部署のテックの人がね、なんか、出馬してたよ。
そうなんだ。
う
結構
わーっ
近い
て。
ところにいるんだ、じ
うん。
ゃあ。
奥さんがすごいなんか切れ者みたいな。 印象もあるよね。
そっか。あ、全然こう把握してなかった。
なんかさ、やっぱオードリー・タンがさ、すごい手腕を発揮したって話をさ、なんかぼんやり聞いてるとさ、ちょっとこういうこれまでの政治家とは違うタイプの人につい期待してみたくなるというか、ね。
あ、ごめんなさいね。
あ、出川さん、
はい。
ね、咳してるじゃないですか。
ええ。
なんでそんな咳が出るんですか？
あ、先週、そのコロナにかかり
ね。
ましてね。ええ。ま
コロ
だ、
ナウイルスに。
そう、コロナウイルスね、初めてかかったんだよ。
初めてか。ワクチンもしてたよね。
ワクチンしてたけど2年前ぐらいでもう全然効いてないんだよね。
まあまあそうだな。
そうでさ、なんかね、奥さんの職場がね、なんかいなんかすごいいっぱいかかっ
クラス
て、
ターになった。
そうクラスターになってて、で奥さんかかったんだよ。であ
ら。
そうで、ちょっと気をつけなきゃと思って、寝床を分けて、で
開け
俺
て。
がその部屋を移動して、で部屋でもマスクして、でご飯は別々で別のお皿にして、その時間差で食べてみたいなことやっても2日後に俺がかかったから
ダメだったか。
ダメだった、全然ダメだった。
症状はどんなのが出たの？
まあ頭痛がひどかった。頭痛、
ああ、頭痛なんだ。
眠れないぐらいの頭痛って初めてだったよ。
怖いな。眠れないほどの頭痛。
もうとにかくそのガンガン頭が痛くて、その二日酔いよりもひどいみたいな感じの、
ああ、やだね。二日酔いよりもひどいのか
ひ
よ。
どい頭痛で、寝ては1時間で起きて、で氷のを書いてみ
痛
たい
く
な、
て？
痛くて、で高熱もひどくて、もう39度続く
うわ。
みたいな感じでさ、でも100%コロナだからさ、朝一でね、かかりつけの内科に行ってさ、で「コロナです」って言われて、まあ まあそうでしょうねって感じでさ。でも ごめん、まだ咳が出るんだよ。
咳って結構残るよね。
そう。でもさ、なんかコロナのその薬なんかもら処方されたらさ、一発で頭痛治っちゃってさ。
ああ、効果はてきめんだったんだ。すごいじ
適
ゃん。
面だったけどね。でもこう計5日休んで、で今のそのコロナの対応って、その5日間の自主隔離と、あと5日間のこう自粛期間みたいな、
じゃあ、合計10日？
10日だ、5日経ったら俺職場復帰したんだけど、とりあえずそのマスクとか手洗いとか徹底して、まあミーティングもちょっと不参加みたいな、あとはその何相談事もちょっとスラック上でみたいな感じで、なるべくこう接触を絶ってねみたいなことやって、ようやく明日でその自粛期間が終わるって感じ。
一応ルール的には、まあコロナ終わった人ですみたいな。
そういうことになりますね。
でもまだね、体調万全じゃない感じだよね。
本当
会
に。
社は5日間休んだの？
そうだね。3日休んで、土日が挟んだから、俺的には
ああ、そっか。
割とありがたかったけど。
有給をね、無駄に消費しなくて済むみたいな。
3日で済んだとは言えるね。なんとか。
そう、ライダー具合悪いんだもんな。
ほんとね。
有給を体調不良で過ごすのって、ほんとなんかさ、ドブに捨てた感じがあって、嫌だよね。
そう。
そうせざるを得ないんだけども。
こういうことあるからさ、なんか、有給あんま使いたくないよなって思うよね。
体調不良になってしまった時のために残さなきゃって思っちゃうもんね。
そうそうそうそうそう。うん、有給使え使えって、なんか、その、何、上司室からさ、なんか、メールが来るんだけどさ、うんうん、そんなこと言われてもなって感じなんだけど。
じゃあ、怪我した時どうし、ね、病気の時どうしたらいいのよって思うよな。ね、
思いますよ。
進んでる会社は、
うん、
あの体調不良休暇っていうのが別に用意されてんだよね。
ああそうなんだ。
うん、あのテンセント、テンセントってあるじゃん、中国の会社、
はいはいはい
はい、あれ系のゲーム会社の求人情報を見たら、
うん、
福利厚生の中にそういうたなんか通院休暇みたいなのがその個別に12日間あった。
ああいいね、12日だったらかなりいいな、うん、
そうだよ。だまあ、そういうコロナとか見越して設定されてんじゃない。そういう企業があったら行っちゃうかもねと思うよね、もしそういうその選択肢にあるんだったらさ。
そうね、うん、
ね、
なるほどね。まあそんな感じでね、実はコロナ流行ってるみたいなんでね、今なんか102席とかの方がなんか目立ってますけど、
102奇跡、うん、
うん、コロナも相当なもんですよ、皆さんお気をつけください。
本当です ね、
ね、
怖いな、やだな。うちの会社も結構風邪で会社休む人頻発して、
うん、
コロナなのかなどうなのかなみたいな、
うん、
ちょっと心配になりましたね。
そうね、うん、だからさ、なんか前の回でさ、なんかジークアクス予想みたいなのやったじゃん、う
ん、はいはいはい。
だからその今更ジークアクス 見たってちょっと言うのもあれだけどさ。まあ大変盛り上がりましたね、面白かったね、うん、
面白かったね、
ね、
ジークアクス、
はい、
最終回
そのなんか、
うん、
ライブ感っていうかさ、みんなで楽しむ感じとか、ね、非常に良かったですね。
あれはやっぱり毎週見て、
うん、
その驚かされる出来事に一喜一憂するのが最も楽しい見方で、
うん、
もしかしたらね、後から一気見っていうのはあんまり適さないのかもって思ったね。
なんじゃこりゃってなると思う、うん、
なんじゃこりゃってなりたいもんな、うん、
まあ、なんじゃこりゃは、まあ、あの一周一周見てても思ったんですけど、うん、ね
ね、
なんか
あれはさ、うん、何、うん、
今こう俯瞰してみて思うけどさ、
うん、
結局まあラスボスは修二だったんだけどさ、その
うんうん、
あの修二をあそこまで追い詰めたシーコさんが相当強いっていうことになってしまった。
そうなんだよ、うん、相対的に立ち上がってくるんだよ、
うん、
シーコさんは条件が整えば修二倒せたもんね。
倒せてたからね、
もっといいモビルスーツだったらって思っちゃうじゃん。
はい、
だってあれジム、ちょっといいジムでしょあれ、
うん、
名前はゲルググだったけどさ、
はい、
ね、
ね、
でシュージはさ、もう超すごい ガンダム乗ってたわけでしょ。
ええ、
じゃあもうシュージ実質負けじゃん。
負けです。
パウンド4パウンドだったら負けてるよね。
はい、シーコさん強えっていう。
シーコさん、
ええ、
何あの新キャラ。ねえ、1話で退場する玉じゃないんだよね、うん、
玉じゃないんだよね、すごい、
うん、
いいですよね、
完全にね、あの黒い三連星とかもうみんな忘れちゃうよね、うん、
だからああいうなんか1話で退場のゲストキャラなのにさ、あのシーコさん役の声優の人さ、うん、すげえ当てたって感じだよねきっとね、
そうだね、
ガンダム系の声優だとさ、
うん
うん、ゲーム系の仕事がいっぱい入るからさ、
あーシーコさんは出番あるでしょ、めっちゃ強すぎだから。だってサイコガンダムマーク2のパイロットのことなんてみんなもう覚えてないよ。
覚えてないことはないけど覚えてないことはないけど、シーコさんのインパクトには負けますよね。
シーコさんのインパクトの方が強い。
はい、
サイコガンダムマーク2だって決して悪いデザインじゃなかったし ね、
かっこ
いい。でもなんでマーク2にしたんだろう、俺マーク1の方が好きなんだけどな、う
箱ロボみたいなやつ。
サイコロガンダムになっちゃうやつ。
あれが、あのサイコガンダムがさ、もともとのゼータガンダム案だったんだが、すごいよね。
あ、そうだったの？
そうです。
じゃあ、身長、何、80メートルぐらいあるんだけど、でかいよね、サイ
まあ、
コガン
で
ダ
か
ムっ
さ
て。
は分かんないけどね。もうあのか、あのドカンとした感じで18メートルだったのかもしれないけど、もともと、何？当時のそのバンダイのおもちゃ開発の偉い人が、村上勝治っていう、偉い人なんですよ。村上勝治さんっていうのは、なんか戦隊のロボットとか、あと、ライディーンのデザインとか、コンバトラ V とかね、そういうのをやってた人で、
スパロボだね。
で、そういう人なのよ。おもちゃ、ロボットおもちゃの天皇みたいな感じの人なのね。で、その人が、よりにもって、そのゼータガンダム作ってる時に、そのバンダイの偉い人だったから、俺の作ったゼータガンダム、アンダー、ポイって出して 頭抱えるよね、そんな。
で、あの黒いサイコガンダムの指からビーム出るやつのデザインがやってきたわけ？
いやー、だからゼータガンダムだから主人公で使えってことでしょ？
そうだよね。
そ
サイコガンダムを。
う。ええー。
ドラえもんなんだろ、歌にしてるじゃん。
それをなんとか、その敵役でね、ああいう形でこう調理したっていうのは、まあね、あそこら
ゼータ
辺
ガン
が
ダ
こう
ム
限
大
界だ
変
った
だ。
んだろうね、きっとね。
大変だね。ゼータガンダムってさ、オープニングの歌の時にで、しれっとだけ出てくるさ、なんか、出番のないガンダムもいるんでしょ？
なんで、伝聞の伝聞みたいなやつ
いるよね。あれも、そのゼータガンダムのプロトタイプの一種ってことだよね。
まあ、デザイン決定前の、ね、オープニングだけに出てきたやつっていうかどうだけど。
ね。で、それのさらに前にサイコガンダム主役案ってのがあったってことか。
そうですね。でも、何？スポンサーからさ、出されたやつをさ、突っぱねるってのは大変な労力だと思うし、すごいス
労
トレス
力
だっ
だ
たと思い
よ。
ますよ。
すげえ、うぜえもん、そんなの。
そうですね。
ろくなもんじゃないよ
ろ
ね。
くなもんじゃないです
サイコガンダムってクソでかいじゃん、あんなの。ねえ。
まあ、なんか、何？まあ、なんかラストもね、良かったと思いますよ。ララー救済の物語になっててね。
ね、
ね、
一応なんか丸く収まった感が
丸く収まった
あり
感
ま
が、
すよ。
ララーの RTA in Japan みたいな話になってましたけど。
そうだったね。All You Need Is Kill って映画あったじゃない。
トムのね、
まあ、それ、あれの、あれみたいな構造だってことでしょ、要は。
そうだね、
なんで、
ララー版の、
ララがトム・クルーズになってるみたいなことなんだよね。大変だったな。
ララーが、だから、転生しては、なんか、一生懸命腕立て伏せを早くこなしてみたいな。確かそんな話だったよな、All You Need Is Kill って。
ここでしゃがまないと死ぬみたいなのとかを経験で学んでいくんだよね。だからララもそうなんじゃない？
ここでしくじるとダメですみたいな。
死んじゃうからとか。シャアを殺さないように頑張んなきゃいけないってやつだったよね。
なかなか、でもあのジークアックスラインだとさ、シャアは死なないけど私に会えないっていうジレンマがあるわけじゃない、
ああ、
ララにとっ
そういう
て
こと
ね。
か。
これ難しいですよね。
難しいね。
あと、ララーとシャアとさ、アムロっていうのは、三角関係になってるわけですよ。ね。助けてくれたのはシャア。でも、 ニュータイプ官能の下で一番惹かれ合ったのはアムロっていう、
こうはあ、
ねじれがあるわけですよね。
そうだね。
ね。で、アニメスタッフはさ、まあ、
うん、
まあ、アムロは、その、ララーは戦いができる人ではなかったみたいなこと言ってたから、その、
うん、
シャアがララーを戦場に送ったことについて怒ってるんだなっていう理解で、まあ、うんうん、くっつけるのはララーとシャアでいいだろうっていう判断をしたのはすごい面白いなと思って。
うん。アムロいなかったもんね、
シャア。そう、まあ、この場合は。
いたんだけど、うん。
アムロには会えなくて良いってことじゃない、うんうん、
そうだったね。
アムロに会えたの
ララも
不幸の始まりなんだから。うんうん、
そうだ、アムロと会うとなんか変な BGM かかるからね。
うん。
うん、
だからその、何ララーにとってはさ、その、
うん、
何あの、ああいう、ガバスの館だっけ、ガバスの館で。
ファミ通か。
うん、だかそういう名前なんだもん、ガバスの館
で。あ、はいはい。
うん、その、で、娼婦として生きてたララーがさ、
うん、
その、
うんうん、
シャアによって助けられた。これはもう、はいはい、白馬の王子様なんだからさ。
うん。うんうんうん。
まあ、好きになるのは当然だよね。
そうだね。
ね。
うん。確かに、アムロは別に行かなそうだもんないとこな。
そう。で、さ、その、シャア的にはさ、あと、その、
うん、
シャリアブルがさ、その、
何、うん、
ずっと、その、途中までさ、シャリアブルはシャアを求めてずっと探してたのかなとか思ってたら、シャアを殺すために探してたっていうさ、その、びっくりな展開があるわけじゃない、うん、
あったね、うん、
あれもその何ニュータイプなりのさ、
うん、
そのひらめきでお前は生きてるとろくなことしないからっていうドンピシャでドンピシャで未来を当てるっていう、
ね、本当にそれ
絶対ダメだからって妹の方にするからって
そう、ろくなことしないもんな、シャアがいると
これさ、でもさ、その、
うん、
本当にそのなんか解けないルービックキューブみたいな点構造になってるのは面白くてさ、
うん、
その何、あ、なるほど、アルテイシアがそのジオンを継ぐことによってシャアは変なオールバックにもならずに、その、
うん、
ララーとも出会い、その、
うん、
政治の世界からもその身を引くね、その兵士でもなくなるっていうさ、そのねじれが解消されたかに見えるんだけども、そのシャアの願いとしてはアルテイシアはその船を降りてその女としての幸せを得てほしいみたいなことを言ってたわけじゃないですか。
ああ、言ってたな、
近海まで渡してさ、ねっていうことはそのジークアクス世界観のアルテイシアはシャアの思い通りにはなってないんですよ。
なってないね、
うん、こっちが立てばこっちは立たずみたいな、うまい構造になってるなと思ったね。
うん、
うん、
そうだった
な。なるほど、すべてこう思い通りのこうハッピーエンドみたいなことには異世界をもってしてもならないのかっていうね、
うん、
アルティシャは険しい顔してたでしょ、
うん、いやいややってる感じだって、
まあ
やだなって、
まあやったぜとは、
怖いなって、
やったぜとは思わないでしょ、う
ん、親父の形は取れたけどって、
うん、まあよかったとは思いますよ、そのなんかね、なんだっけ、あ、名前がでも出てこないな、
うんうんうん、何の人、
あのグフのさ、シャリアブルじゃなくて、
ヒゲの、
はい、出てこないあー、もうなんでこんな出てこないんだろうな
もう年だからだよ、俺、我々
本当に、 ランバラルね。
ああ、ラル。
ランバラルが出てこなかったよ。多分、ラジオ聞いてる人たちすげえ、ランバラルだよとか思ってたんだろうね。ご
思っ
め
て
ん、
るよ。
ごめんね。
俺もでも思い出せなかったから大丈夫。思い出せない人も多いんじゃない？
ランバラルが、その、何？その、部下たちをね、こう、みんな食わせることができたんならよかったかなとか思うけどね。
そうだね。
あれのおかげでね。
確かに、ランバラルがもしかしたら、G 覚醒に出てきて、街とかにぶっ殺される可能性もあったよね、お話的には。黒い三連星が出るぐらいだから。まあ、なかったけども。
あそこにね、その身をやつして、その賞金稼ぎをしてるんだったらばいた可能性もあったけど。
まあ、でも、人格的に賞金稼ぎやるような人じゃないもんね。
で、部下食わすためにやるかもしれないよ。
マジで じゃあマブは誰なの？
マブはまあ、誰か。
ハモン、ハモ
ハモンはあんまりなんかモビルスーツパイロットって
で、じ
感じないから
ゃないよね。だそういうのもあって出れなかったか。
ね、なんかそういうさ、面白いこうシーソーになってて、アムロとは出会えないけど、そのシャアとララは幸せになったが、アルテイシアはこうカゴの中の鳥というか、こう政治家と
そう
し
だってたね。
の険しい道が待ってるとかね。生死の方だったら、まあ、何、セーラはその自由な身分を手に入れてるけど、まあそれでもちょっと不自由な感じはしてるけどね。まあそうじゃなく、でもそのシャアはいろんな変なことをいっぱいするわけじゃない。その、
いらんことをね。
そう、ハマンみたいな人を作っちゃったりさ、ね、その付き合って捨てたばっかりにあんなネオジオンとか作っちゃうわけでしょ。
やばいね。あんな格好して、ハマン様。全部シャアのせいだな。
面白かったと思います。
面白かったね。だって、12話にしたことで、やっぱり作画、動画のクオリティも上がったのかね。そんな気もするよね。
まあそうかもね。もともと
ね。
その鶴巻監督のさ、作風がね、ちょっと24話だとだれるって言われてる人だったんだよ。確かにそうかなーって感じ。あんまり見てないんだけど、なんかトップを狙え2とかかな。あれは別に OVA で 6話ぐらいだったような気するんだけど、でもちょっとな、長いような気もしたんだよな。なんかそんなに、鶴巻作品みたいなのに、あんまりピンときてなかったんだよね。クオリティが高いのは分かってたんだけど、分かってるんだけど、フリクリがあんまり好きじゃないっていうのはあるかもしれない。おしゃれだな、おしゃれはほら敵だからさ。
おしゃれだとちょっとなーってなるよね。なんだ、おしゃれか
かっこ
ーっ
いい
て。
な、悔しいなっていう。
伊集院リスナーやってるとちょっとおしゃれに対するこの免疫力がないから、おしゃれ対戦のコーナーに感化されちゃってるから。
もう呪いだよね、
だ
ほ
から、
とんどね。
呪いだよね。本当に。あれ良くないよ。あんなのに感化されてしまうと人生生きづらくなるよ。
生きづらく、もうそうそう、生きづらく
当
な
の
る。
本人はアイドルと結婚してるんだから、それで。
そこは
本当
ね、
に
忘れ
な。
ちゃいけないんだよね。伊集院さんにこう、騙されっぱなしですよ。
本当そうっすよ。
ねえ。
ね
あ、そんなんですね。あ、鮫島さん、なんか今日スーパーマン見たんでしょ？
そう、収録直前にね、スーパーマン見るタイミングがあったんで、来たよ。2025年版。ジェームス・ガン監督、ガンちゃんの
ガンちゃん。
スーパ
LDH ではないガンちゃんのね。
そ
いや、でも前評価の
う
高いっていうかさ、君はどうでした？
めっちゃ内容は
うん。
密度が高くて充実してたよ。
あ、ほんと。
で、テーマとしてはそのなんていうのかな、よくあろうとする人間をすごくこう支えるようなのが主なテーマかな。そういうのをスーパーマンを通じて描いてたと思った。で、
申請じゃない、その申
リ
請、
ブートだよね。
そう、スーパーマンとしてさ、そのオープニングというか、そのあそこら辺は大体一緒な感じなわけ。
もう、さすがに、ほら、スパイダーマンと一緒で、もう、ベンおじさん死なんでよくないっていう感じではあった。
あ、そういう
どういう
感
こ
じ
と
なん
かっ
だ。
ていうと、そう、ざっとナレーションで、スーパーマンはもう30年前にやってきて、3年前からスーパーマンやってて、で、3分前に初めて負けましたっていうところからお話が始まる。
あ、そんなにバッサリいくんだ。すごいね。
バッサリ言ってる。だから、1個前のね、ジャスティスリーグの時のスーパーマン、あの人の時は、ちゃんと幼少期とか、なんていうの、子供の頃からどんな風にスーパーマンは成長していきましたとかってお話の部分あったけど、今回はそれもなく、もうニューヨークで、デイリープラネットの記者やってて、なんならもうロイスとは付き合っててっていうところまで進んでた。
あ、もうず
もうい
ぶん
話さんでいいとこはもう全部、もう
もう
知ってるか
知
らっ
ってるよねっていう。
ご存知でしょうけどっていうので進めてて、で、そっから、今回のテーマである、良い人であろうとし続けて、それでもいろいろ失敗したりするんだけど、その良い人であろうとする姿勢が、その人自身を救うことがあるから、くじけまいようにしましょうねっていうお話なんだけど、それを描いてた。まあ概要で言うと、そのスーパーマンは、スーパーマン稼業をやっていく中で、紛争地域に、無断で介入するのよ。国家の。紛争にね。で、ロイス・レインにちょっと、なんか、チクチク言われるんだけど、だって人が死んでるんですよ、そこでって言って、もう怒ってしまうみたいな。ね。で、一方で毎度おなじみレックス・ルーサーも出てくるんですけど、レックス・ルーサーは、そのスーパーマンをなんとか悪者に仕立て上げて、で、自分が得したい、自己実現したいって考えてる人なんだけど、で、それの作戦っていうのが、まあ、スーパーマンの実家っていうか、その南極にお家あるじゃない、スーパーマンの。お家に忍び込んで、で、スーパーマンの実家の、何、ジョージ・エル、カル・エルのお父さんの、ジョエルか。のメッセージが残っているっていうのを、その無断で拝借して、そのメッセージの、データの破損部分を復元したら、スーパーマンの印象を損なうメッセージが入ってたから、それをリークして、ほら皆さん、スーパーマンは危ないんですよって。すごい危なくて、地球人を支配しようとしてて、個人的にハーレムを作ろうとしてる激ヤバなやつなんですよ。皆さん気をつけましょうねって。
なんですか、その後半のハーレムって
で、って言ってたんだもん。
そうか、すごいエッチだと。
ドスケベ変態野郎ですよって、異星人だしって言って、ガッツし、レイシズムをかましてですね、スーパーマンをかなり追い込むの、精神的にね。スーパーマンは、田舎出身の素直な男の子だから、すごい、そのショックを受けて、いじけちゃうんだけど、それ中で、レックス・ルーサーが、なんていうのかな、自分の国家を作りたいんだよね。自分の国家を作りたいために紛争地域の国家元首と取引して、 お金を融通したり、そういう裏取引してスーパーマンを貶めたりして、やり取りして、その結果として自分土地をもらうっていう、国をもらうっていうのが狙いだったんだけど、だそれもこれもスーパーマンが普段の行いがいいおかげでみんなが信頼してるから、他のスーパーヒーローたちも、いやいや、そうは言ってもスーパーマンがそんなことするわけないでしょってちゃんと信じてくれて それで、もうめっちゃ立場がやばかったスーパーマンもなんとかこう回復して、そして最終局面を迎えるみたいなお話だったのよ。で、最後にレックス・ルーサーに会った時に、そのスーパーマンがスピーチをするんだけど、それが正しい道を向き続けて頑張り続けるのが大事なんだぞっていう要約なんだけど、これは。っていう話をするのね。で、今後も続編がありそうな気配を見せて終わるっていう感じだったんだよ。すごいお話的にも不満は残らないし、話もすっきりしていて、スーパーマンはどうあるべきかみたいなのとか、こんな感じだったらいいなっていうのとか、で、スーパーマンは今作では強すぎないとも言えたのね。結構、
それほど無
そう。
敵感はないんだ。
ないの。それなんでそう思えるかっていうと、レックス・ルーサーがめちゃくちゃ脅威に感じるぐらい用意周到で、本当に強かったのよ。っていうぐらい、敵をどう強くするの？スーパーマンをどうやって対等と思わせるような敵にさせるのっていうのを、その権謀術数だったり、レックス・ルーサー側の悪者メンバーたちっていうのが本当に強かったりとかで、しっかり描いてたから、見ていて、だれることがなかったと。
なるほどね。
だから、非常に見る価値があるし、またしても、ファンタスティック4がピンチに立たされてる。
それが言いたいだけだよ。ていうかね、もうそのピンチ、スーパーマンもピンチなんだよね、日本市場的に言うとさ。
ああ、そうなんだ。
そう、鬼滅が始まるんだよね、も
あ、来るから、スクリーンが奪われちゃうの
う。奪
か。
われちゃうんだよ。
それ困るな。だって、でも、鬼滅のことなんか誰が覚えてんの？みんな忘れたでしょ？
長く見てる人は見るんだよ、やっぱり。
本当か
ほん
よ。
と
別に今更いいよ、もう、あれ。赤座が復活しますとか。
ほんと。
復活したっけ？原作にいなかったよね。だって、じゃあ、煉獄さんの立場どうなるの？って思わないあれ。
受けるのが間違いないって言われてますから、映画館的にはスクリーン増やしますよ、コナンと一緒で。
そうね。まあ確かに、ちょっとは見たいよ。最終局面でしょ？巨大、悪者タコ、赤座、無惨様が出てくるやつでしょ？みんなで、よと戦ってやっつけるやつ。ね、あれ見れるんでしょ？すごい面白かったよ、あれ。漫画の中では。でも、あんな長い局面を一作で終わるのかな？パート1とかなのかね？
もうちょっと刻むんじゃないの、やっぱり。そんな一作で終わらせないでしょ。
終わんないよね。やっぱり赤座が出るって要素を足したことで引き延ばしにかかってるね、やっぱりね。年末にまだやりますんでよろしくみたいな。赤座は、復活した赤座は退けられた。だが、ね、ラスボスもその次に偉いオカマみたいなやつも残ってるって。
そういうなん
ね。
かね、この現役世代のそのね、ドラゴンボールファンからすると、長いこの感じ覚えてるって感じしますよね。
善逸が、あとかって言わされるの。
でみたいな、もう聞きたくな
それ
い
までのド
よ
ラ
ーっ
ゴン
て、
ボール。
この曲をよーって。
チンチンチンチンチンチンって。ずっと気を貯めてるんだよな、あいつら
そういうね、
ええー。
そうそうそ
煉獄さんの、もう気持ちにもなってよ。何のために戦ったの、彼は。赤座が復活するだなんて。
そんなね、あれだし、 ですからね、そのファンタスティック4が誰、
うん、
ね、その好きな人しか見ないわけですよ。ええ、
ファンタスティック4ますますやばい。スーパーマンもうめちゃめちゃいいのに、ファンタスティック、ほらもうさ順番よくないよ。ファンタスティック4の次にスーパーマンにしてよかったんじゃないかな。うん、
相当やばいんじゃない？今その邦画の人気が、うん、あ、邦画じゃない、洋画の人気が落ちてるんで、
うん、意味わかんないよね。洋画の方が面白いじゃん。
うーん、
だって邦画ってすぐうおーって言うし、
うおーって言うし話
なんかつまんないし、
なんか今すごい話題になってるじゃないですか、国宝とか。
うーん、俺歌舞伎嫌いなんだよね。もう海老蔵のせいで歌舞伎に対する印象はもう完全に地に落ちた、
ね、あれさ、興味あるんだけど、うん、3時間っていうのがちょっとこう二の足三の足を踏んでね、
そうね、スナイダーズカットと同じぐらい長いんだよ、
うん、キャストがさ、今、
うん、
ほらベラボーとかぶってるからさ、
ああ
そう、渡辺謙とあと、うん、横浜流星、主役
は
吉沢亮なんだけどさ、吉沢亮も青天を衝けの、
ね、
あの主演だから、なんか大河俳優みたいな、青天を衝け面白かったし、
ベラボーも今力入ってるんだ、
うん、見てえなって思うんだけど、ちょっと3時間っていうのと、まあ鮫島さんと同じくこう歌舞伎っていうものに全く興味がないので、そのハマれるかどうかみたいなの気になりますよね、やっぱね、う
ん、多分、
うん、
お話自体はちゃんと筋立てとかしっかりしてて、
うん、
なんか見たら面白いんじゃないかなとは思うけどね。
そう、
印象が嫌で、
うん、印象が嫌で
歌舞伎じゃなくてたら見てもいいんだけどな。
なんだったら今、ね、
え、落語。
落語。落語の方が大変な気がするけどね。
こんなドラマ生まれないよ。みんな面白い人ばっかなんだ
もん。面白い。
こんな格好つけたなんかさ、よくわかんない人ばっかじゃないし。ね、
はい、ね、まあね、いいなスーパーマン、スーパーマンっていうか
見た方がいいよ。
見なきゃな。
IMAX で見るといいよ。俺は普通のスクリーンだったのよ、ちょっとスケジュール上、
はい、
でも IMAX のそのなんていうのスケールだったから16対、うん、なんていうの、横長の画面でもなかったのよ。 IMAX のほらサイズ感あるじゃん、
はいはいはい、
ちょっと横長じゃないやつ、
うん、
だからスクリーンがちゃんと、ま、その最大のスクリーンサイズで投影されなかったから、ちょっとね物足りないっていうか、うん、あれは IMAX 用に捉えてるものだから、
うん、
IMAX で見た方がいいみたい。
あ、なるほどね、
うん、
いいですね。あとは何かな、あ、三国無双オリジンズ、
はいはいはい、俺もやってるよ。
あ、やってる、本当、
うん、ボタン連打が辛くて今検証になっちゃったからお休み中だけど、もうしばらくしたら、うん、うん、
はいは
い、やる、また、
ええ、
最後まで行ったの。
あ、一応その劉備ルートをクリアしたって感じ。
あ、はいはい、食のね、
はいはいはい、はい、
そうなんだ、
楽しかったです
よ、まあ、
うん、
いいね。やっぱ俺も職選びそう、やるなら。
あ、そう。
うん。そう、やっぱそうじゃない？だって最初に職のメンバーと会うじゃん。お話的にも。
うん、
そっからさ、お世話になっといてさ、関羽にさ、
はい、
言うたら、
。
そっからお世話になってて、もう5人はいけないしさ、
うん、
まず。
うん、
なんて後からやってきた。やつらした。のこのこと。
さ、ええ、今さ、その劉備ルートクリアして、うん、その今孫権にお世話になってるんだけどさ、
うん、
なんかもう孫権がこうファミリー感強くて、なんか 俺たち家族はって、親父、俺たち家族はどうしたらいいんだみたいな、兄貴はって、おと、あ、ソンニー様はうんぬんとかさ、もうずっとかファミリーでさ話しててさ、
うん、
神狭いよ。
ほざまだもんな。
そうだね。そこに来るとね、劉備とかで、うん、心地がいい、あの。
そうだね。
すごい
笑う。生まれが違うことが前提だもんね、あのメンバーはね。
そうね。うん。
うん、
笑っちゃったのがさ、あの、
うん、
まあそのね、その劉備の兄貴はね、本当にあの人のいい、ね、うん、御仁で、
うん、
ね、天下に立ってほしい人なんだけども、どうしてもなーって、俺たち小にあの何大きな国持てねえよなーみたいな感じ。人がいいからなみたいな感じ で人の良さとさ、もうその何体力バカしかいないからさ、その、
うん、
劉備とか関羽とかさ、その後で、
うん、
そのあの趙雲が仲間になるのさ、
うん、
その、
うん、
軍備、あの軍技が始まるわけじゃない、その
これから、うんうんうん、
孫権がその攻めに来るけど、この夫人でみんなの意見を聞きたいって言うのよ、
うん、
ね、
うん、
この夫人でどうだろうみたいな、
はい、
うん、劉備がそう言ってさ、
あ、うん、
そのみんなにこう意見を聞くんだけどさ、
うん、
そうは言ってもな、俺は戦い専門で頭使うのは難しくてなって、うん、それがしもあまりこう軍備には疎くみたいな、うん、よくわかりませんね、みんなバカばっかりなんだよ。
孔明はいないの？
だこの後孔明が入る
んだ、うん
うん、だからそのオリジンズがラストが赤壁の戦いなんだけど、その直前にこう、
うん、
諸葛亮がこう仲間に
入る。ああ、そっかそっか。
そうすると、うん、その劉備たちのその、
うん、
その力がグイーって上がるっていう、うん、そこがこう気持ちいいポイントなんで。
なるほどね。
うん、
みんなボンクラばっかりだから
。ボンクラばっかりで超楽しいんですよ。う
ん、いいな、諸君。切れ物がいないんだよね。
切れ物が、うん、あの、うん、他のその曹操とかのさはあの、うん、何切れ者がいっぱいいるからさ、
賢いやついっぱいいるじゃん、曹操のとこには。
そう、賢いやついっぱいいるから、ここはこうしてこうしてみたいな話になるんだけど、劉備、うん、の軍技だとさ、あの、
うん、
今回も同じく劉備の兄貴を失った俺たちは終わりだからな、あの守っていこうぜ、それじゃ頑張ろうなんつって。
早いよ、
早い。
弱小野球部みたいじゃないか。
全然大したこと話さないんだよ。うん、すごい面白かったです。
めっちゃいいな、それ。
ゲーム
ショックだな。
うん、ゲームも、ね、うん、良くてね、結構死にゲームで楽しいんだよね。うんうん、
ああ、俺もね、孤狼間の戦いでは死んだ、一回。
あ、難しかったでしょ、孤狼間の戦い。
難しかった、うん。うん。間に合わない。いろいろ追っかけ回されて。
はいはいはいはい。
うん、
あれってどうだっけ、あの、呂布が。
うん。呂布が、そう。
来るやつだな。
うん。
呂布
強い。で、なんか、董卓をやっつけなきゃいけない。うん。呂布、はい、強いよ、やっぱし、
うん。
まともに相手できないよね。もう、総掛かりで。やっつけるみたいな感じだった気がする。まあいつものことだけど、ね、すごい強かった、
ね、いや、何ゲーム通しても呂布が多分一番強く設定されてて、
うん、
ちょっとね、ノーマルモードでプレイしてたんだけど、ノーマルモード勝てなくてイージーにしちゃった、
うん、あーでもそうかもね、
うん、
それぐらい強いよ、
強かった、うん、
うん、わかるわかる。ああ、いいね、ショックは。
はい。
赤壁までなんだ。じゃあ続編もあるかも、オリジンズ2。
ああ、続編あると思うよ。うん。
まだ馬長とかいないよね。そ
そう
し
だ
たら
ね、
俺は
きっ
ね、
と。
馬長が好きなんだよ。主人公のさ、コスチューム、超運のに変えれるんだよね。だから、そうか、主人公、まあ、無双シリーズってさ、一応、設定上は、超運が主人公だからさ、ああ、だから超運出ないのかなと俺思ってたよ。
別に出ますね。
出るんだね、普通に。
出ます、出ます。
え、出ますけど、みたいな感じ
出
で。
ます。ハセ参じた上でそういう軍議とかでバカを晒すみたいな感じ。よくわかんないですって言うっていう。
めっちゃ見たい、それ。超いいな。全員バカって。
その軍議で、あ、分かった、俺たちにはそういう、こう、ブレインがいないんだ、なんつって。
ああ、軍師 がいな
軍
いと
師
なが
い
っ
ないん
て。
だな、なんつって。やっと分かった、なんつって。
ウケるな、それ。
いいと思います。ね。本当に、気持ちいいしね。モーションとか音とかね。
あ、モーションもクオリティ高いよね、今回は。
かなりね、
キャラ数絞ったにしたからかね、やっぱり。あ
まあ
る程度、ちゃ
実質
んとしたスケジュールだったのかな。
なんかほら、今までのシリーズとかで毎度文句言われてる、新しいシリーズになる途端にこうモーションが足りなくて、こう不満続出みたいなことになってたらしいじゃないですか。
そうだね。
キャラが足りない、モーションが足りないで、ブブブブ言われ
多す
て、
ぎんだもん。多すぎるから。
で、パワーアップキット出してなんとかこう
そうだね。
満足してみたいな。で、新しく
そう、
して、
パワーアップキットね。
またブブ言われるみたいな。で、今回オリジンズは無名っていうね、主人公1人のモーションを強化すればいいだけだから。
そうね。それでも相当多いけどね。武器が何種類もあるからね。すごいことなんだけど。
そう
ね。
ね、モーション数すごいね。武器が10種類ぐらいあるかな。
あ、そんなにあんだ。まだまだ増えるんだな。
増える増える。クリア後に隠し武器が1つ増えるから。
大変だわ。そりゃ。
だけどさ、この無名っていうさ、史実にはいないオリジナルキャラクターをさ、愛さなきゃいけないみたいなところで、結構賭けはあったんじゃないかなと思うけどね。
まあ、これまでのシリーズと全然違う仕様だもんね。
それをさ、この無名をあらゆる武将が好きになるっていうことで、回避するっていうのは、なかなか、こう、なんかその、何、アクロバティックな解決方法だな、みたいな。好きな武将がさ、こう、俺のアバターを通して好きって言ってくれるわけでしょ？
ああ、なるほど。斬新かも、それ。
そうだね。
やっぱシリーズを8作も続けないと到達できない境地かもな、これって。
そうかもしんない
ね。
ね。こうすれば解決だっていうね、気づいたん
ね。
ですね。
武将に愛されちゃうんですよ、
おおって。
広大なマップででかい董卓が立ってて、そこに話しかけるとやたら構ってくれるんですよっ
そう、
ていうね。
あれびっくりするよな、ワールドマップがな。
でけえ艦が立ってんだよ。身長500m ぐらいの
最初見た時もう驚いて笑っちゃったもん。このワールドマップに、なんかドラクエみたいな縮尺で
そうなのよ。
シンプ
山よ
ル
り
に、
でけえから
そう
ね。
そうそう。あれっ
いい
て
よ
どういうこと
な。
なのかな？なんか途中までやっぱりそのオープンワールドで作ってたんかな？
確かに、何？エイトはオープンワールドでやろうとして、ちょっと無理でしたみたいな。
8は
感じだったもんね。
オープンワールドでやってすごい評判悪かったらしいんですよね。その
うん、
どこまで行ってもその空虚な、ね、その荒野
と森が
だだっぴろいということだ
った。そりゃそうだよね。
まあまあ、
う
ん、
そうそうそう、だからそれをもっとシンボル化して、
うん、
ってことだったのかな、ね、でしかもファスワープゾーンもあるしね。
そうそうそう、
ちゃんと
遊びやすかった。うん、
うん、やっぱユーザーのことを考えないとね。
そうだね、いいゲームだと思います、うん、続編楽し
み。あ、俺も、
うん、
俺も再開したい、
はい、
5個将軍とかさ、もっとさ後半のキャラがさ、
うん、
ね、今後も期待されるわけでしょ。
そうですね。
ね、いいな、
はい。あ、鮫島さんスイッチ2買ったそうですが。
そうなんですよ、4回目の抽選で
当たり
なんとか買うことができて、
うん、おめでとうございます、はい、
根気よく待ち続けたおかげで買えましたよ、
うん、
でマリオカートをやってましたね、
はいはい、
うん、マリオカートワールド、これもマリオカートをそのコースごとに区切るんではなくて、
うん、
あのオープンワールドタイプにして遊ぼうねっていうスタイルでしたね。
そうですね、
うん、
どうでした？
あ、楽しかった。俺は楽しかったよ。
あ、そう、
なんかいろいろ言われてるけど、
うん、
まあでもそのコース数はねもう全部やり尽くしたけど、
うん、
あのマップをフリープレイできるんだよね、
うん、
でそれでいろんなあのこう隠し通路とか隠し要素とか見つけて行くっていう遊びも残されてて、
うん、
それはすごくキリがなさそう、
まあ、
いろんなところを行けるし、しかも車とかキャラクターをすぐに変えれる、
うん、
その切り替えの速さはすごい驚いたよ。どうせまたロードしてメニュー画面戻ってキャラ変えるんでしょダリーはと思って全然やってなかったんだけど、
うん、
ちょっと試しにキャラ変えちゃおうかなと思って変えたらスッて変わったから、
うん、
え？って思った。
あ、
それは、
うん、いいね。今のところはワールドだけ、うん、って感じ。他は触った？
ワールドだけと、あとは任天堂スイッチ2は、
うん、
任天堂オンラインに加入してるとゲームキューブの、
うん、
ゲームが遊べるようになるのよ、
うん、
でゲームキューブでマリオストライカーの一作目が遊べるんだけど、
はいはい、
俺は当時それをゲームキューブでやってたんだけどめちゃくちゃ面白いなと思ってたの、
うん、
久しぶりにやったけどめちゃくちゃ面白かった。
あ、よかったじゃん、
うん、やっぱり俺の目に狂いはないっていうぐらい。なんかね、
うん、
あの任天堂のお目こぼしがというかあんまりその注意を払われてなかったせいか、
うん、
あのサッカーの荒っぽいラフプレーをみんなするのよ。
ああ、うん、あのでもマリオのさラフその攻撃性とか、うん、あんまり怒られる感じ、うん、あるけどお見こぼしされてたってことね。そこは
そうそうそう、もう完全にあのその辺はいや気づかれなかった、その存在が小さすぎて気づかれてなかったんじゃないかな、
うん、小さすぎて、
うん、
あてかマリオストライカーって、ね、あれキューブだった
んだね、うん、そう初代はね、
うん、
その後 Wii でも出たよ、
うん、
続編が、
はいはいはい、
でスイッチでも3作目が出てる、
うん、
全部買ってるけど、
うん、
でもやっぱり1作目がいいな。どういいかっていうと俺はデイジーがマリオファミリーの中では推しなんだけども、
うん、
それのきっかけがこのマリオストライカーズで、
うん、
あのやっぱ声優がいいのよ。
声優
チャージショットを、うん、そうチャージショットをするとふーんはーとかって言うんだけど、
うん、
その声が演技が過剰すぎて、
はい、
あの過剰すぎてボツですっていうのがないみたいで、
うん、
あのそれがいいのよ。
どんぐらい、これ
は
ね
実際見てもらわないと、うん、普通だったらふーはーとかなんかちょっと可愛い範囲で頑張ってますみたいな声で収めるはずなんだよね、うん、ゲーム Wii U 以降かな、最近のマリオシリーズだったらもうそんなのお構いなしでマジでこう声が擦り切れるぐらい迫力のあるボイスで
喋
ってる。
あ、うん、アクトなんだ。
そうで、あの壁に吹っ飛ばされるとあの悲鳴を上げるんだけど悲鳴 悲鳴の上げ方もちょっと過剰で、うわーとかって、ギャーって長いの、それも、それが、リアクションが。ギャー、うわーおーとかって言うとかね。あと
ゴ
は、
ールデンアックス
で、
みたいな感じ。
ああ、近いね。そうだね。うん。過剰なこう残虐描写。
悲鳴が過剰っていう思う、言うとなんかすごいゴールデンアックスかなって感じするけど。
それぐらいの、この やりすぎ感はあるし、デイジーチームで勝利すると、デイジーが、出てきて、こう、親指をペロッと舐めて自分の尻に当てるんだよ。そうすると、チューッと音がするの。
ねえ、熱くなってるとみたいな、そういうやつ。
それって、ちょっとこう、美術の歴史に遡っちゃうんだけど、マルセル・デュシャンの LHOOQ っていう作品があるのね。それはモナリザに髭を描いたやつなんだけど、その LHOOQ って何を表してるかっていうと、彼女のお尻は熱いっていうやつで、それはまあセクシーな女性を表す言葉らしいのよ、どうやら。ヨーロッパ圏では。で、それをデイジーがやってたから、なんなのこの描写って。こんなセクシー路線の、このイケてるホットな熱い女っていう表現やらなくてよくないって思って それをやってんのがめっちゃ面白かった。あとゲームチームめっちゃ煽るよ、敵チームを。ゲーム開始の時とか、もうみんな、もう顔が怒ってんだよ。はぁ？とかって。イエーとかって、なんか、マリオファミリーとして考えられない、ガチャ煽りをし合うっていうデモが入ったりとか、まあそういう描写は一作目に鳴りを潜めるんですけど、で、そういう野放しにされてた一作目っていうのが非常にいいと。やってほしいね。だっ
なるほど
て
ね。
さ、
さ
お
すが
こ、
にそうい
お、
う表現は続編では鳴りを潜めたって
続
こと
編
です
で
か？
はちゃんと、モデレートな描写に収めるようになっちゃったけど、やばい感じで。だって怒った顔したキノピオとか見たことないでしょ。
なるほど。ちょっと面白い。なんか興味出てきたな。
イケイケに怒ってるキノピオが、ゴール決めたぜ、イエー
いや。
みたいなのやってるって。
全員柄が悪いんだ。
全員柄が悪い それは面白いね。それが今遊べるっていうのは非常に貴重。任天堂オンラインのゲームキューブ版は、今はソフトが4つかな？ソウルキャリバーの、リンクが出るやつ？
懐かしいですね。
あと F0。
ソウルキャリ
と、
バーのあれはさ、なんだっけ、ゲームキューブとプレステ2と XBOX で、それぞれキャラクターがね、違いましたよ
確か
ね。
Xbox はさ、
ダース・ベイダーって。
ダースベイダーだったよね。
なぜか。
なんでって思うけど
いやー、やっぱり、いや、いない。まだ、うちにはいないから、ルーカスフィルム、お願いしますっていう
お
こ
願い
とだっ
し
た
ま
か
す
な。
って。
すいません。
いないんです
い
よっ
ない
て。
ね。
プレステは誰だったの？ゲストキャラは。
プレステは誰だったんだろうね。
ね。
あ、気になるな。プレステ2。ソウ
あ、わかったよ。
ル。ん？ソウルキャリバ
三島平八？
ー。あー、なるほど。そういうことか。
かな？かもしれない。ゲストキャラクター。待って待って。Xbox 版スポーンだって。
ああ、本当、あ、書いてあるね。
でも、ダース・ベイダーもいたよね。
PS、あれ、ダー
なん
ス
だったん
ベイダー
だ。
はこれじゃないのかな？スポーン。
そうか。スポーンって渋。今思うと。
そう
まあで
ね。
も、2002年か。この頃はまだスポーン元気だよね。
ああ、ブイブイ言ってた頃じゃない。2002年ぐらいだったら。スポーンブームって2000年ぐらい。もうちょっと前か。
90年代後半だね。
そうか。
スポーンが出て、激ヤバ、激レア鬼ヤバ即ゲットだった時代だよね。
ああ、なるほどね。あ、でもそういうのね、アーカイブしてくれるの嬉しい
ね。
ね。うん。ね。
そうなんだよ。あとは、風のタフトも遊べるはず。
はいはいはいはい。
で、今後は多分、マリオサンシャインと、ファイアーエンブレムと、チビロボも出るって。いいね。
あ、エンブレム、キューブのエンブレムとか割と、無視されがちなんで、
そうなんだ。
アートファンにはいいんじゃないの？なんか、例えば、3DS から入った人とか、あんまキューブ版とかやったことないんだったりとか。
やりようがないもんな、
そうなんだよ
確かに。
ね。いいね。
ただ、まあ、遊んでて思ったのが、Nintendo Switch 2の、普通のコントローラーあるじゃない？最初についてるやつ。で、それを2個つなげれる、なんていうの、あれ、コントローラー挟み機あるじゃん。
コントローラーハサミ機。
そう、あれなんて言うんだろう。まず、ニンテンドースイッチ2には、コントローラーがついてるよね。それは外せるじゃない？本体から。そして、テレビモードで遊ぶときに、
ハサミ機だ
つけ
ね。
るやん。
わかるわ
あ、
かったわかっ
そう。
た。
挟み機。あるじ
何の
ゃ
ことかと思った。コントローラーハサミ機。はい、わかりました。
なんだけど、あの挟み機につけるとめっちゃ滑るのよ。ツルツルで。で、あとなんかね、ボタンを押し続けるのが疲れるのかな。まあ、つるつる滑るせいだと思うんだけど。それもあって、マリオカートしてずっと押さえ続けているじゃんか。アクセル押すから。で、一通り遊んで手を離すと、こう、手が動かないって。力入れすぎてて。うーって右手がググって指が開かんっていうぐらいになる。
それで腱鞘炎になったの？
かもな、それはありそう。だから、例えばプロコンあるじゃん、スイッチ1の。持ってるんだったら、もしかしたらそれを使って遊ぶといいかも。持ちやすいからね、そっちの方が。
スイッチ1のプロコンって使えんだ。
使える。一応接続できる。なんか、スイッチ2のコントローラーのセンサーをふんだんに使ったゲームは遊べないはずだけど、普通に、使えるよ。用途は
まあ、
限られてるって思うけど。
今回スイッチ2さ、いろんなコンパチを頑張ってくれたよな。すごいな。
ねえ。もっとインタビュー関連も読みたいんだけど、今ね、開発者に聞きました、インタビューもね、公式ホームページに上がってるから、見たいんですけどね、めんどくさくて。
読んでないんだ。じゃあ別に、
そう、読んでない。
じゃあそういう場合は別に言わなくていいんだよ。読
チ
み
ャッ
た
ト
いんだけど。
GPT に読ませて、予約を聞こうかな
ダメな使い方してるわ。
ふでかさん、チャット GPT どうですか？使えるようになりました？
まあ、ちょっとだけね、ちょっと仕事のね、アイディア出しとかでチャット GPT 使うようになった。
ああ、いいね。なんか、名前のバリエーション考えてとか。
大体そんな感じだね。まあ、なんか、ちょっと、こういうネタ出ししたいんだけど、どんなのがあるかな、みたいなのやると、俺の少ない、語彙力では出てこないところを、いくつか出してくれるわけよ。で、それを、
ああ、助かる。
検索して、ああ、ちゃんとあるんだな、と思って。みたいな感じで使ったりはしてるか
いいね。
な。
なるほどね。
まあ、そんぐらいかな。
俺、この前すごい助かったのが、Amazon プライムを見てたの。それはコンサルタントを見てたんだけど、で、シークバーがずっと消えないのよ。え？消えないなって、そのマウスカーソルをずらしても、全画面化しても、いつまで経ってもシークバーは消えない。まあ、その映画の内容には被さってないから、まあいいっちゃいいんだけど、早くちょっと消えないんだよなと思ってたんだよね。で、チャッピーに聞いたんだよ。 そしたら、アマゾンプライムの飼育場が消えないのですが、どうしたらいいのって聞いたら、よくある原因は、マウスカーソルが画面上にあるとか、まあ、そういう感じなんだけど、その中で一つ、広告ブロッカーなどの拡張機能が原因かもしれませんっていうのが上がってて、で、アドブロッカーをそのサイトだけで一時停止ってしたら治ったんだよね。
あ、そうなんだ。
すごくない？それ教えてくれるのめっちゃ助かる。
助かった。すごいな。そういう使い方
う
もでき
ん。
るんだ。
そうそうそう。あと急にサイババのことを思い出して、サイババって設定上は、初代サイババの生まれ変わりなんだよね。もじゃもじゃ頭のおじさんいたじゃん。で、今どうしてんのかなって言ったら、その、もじゃもじゃ頭の人はもう14年前に亡くなってて、その生まれ変わりが、もう生まれてるんだって。サティア・サイババは私の死後8年以内にカルナータカ州に生まれるって。だから2019年に生まれているはずの、二代、もじゃもじゃ頭の人がサティア・サイババっていう名前で、で、私はこの後、プレムサイババとなって生まれ変わりますっていうふうに予言してたのね。で、今その3代目とされる人が3人いますっていうのを教えてくれた。
ちゃんと合ってんの？その情報は合ってた？
わ かん、どこまで合ってるかわかんないけど、
なん
そ
だ
の
と
3代目をめぐって、ちょっとなんか、横のカード突っ張った偽物が2人いるという のが 分かってちょっと面白いね。
なるほどね。いやー、まあそんなんすかね。あとはあれかな。まあ最近意識的にアニメよく見てるんですけど、あれですね、タコピーの現在、
タコピーの現在。
漫画が非常にこう当時話題になりましたけど、あの時俺読まなくて、なんかしんどそうだなと思って。
しんどそうだった。しんどかったよ、読んで。もう、忘れたもん、しんどすぎて。気分悪い。
気分悪い
気分悪い話と思って。何これって。
それにさ、なんかネットフリックスパワーで上等な絵と動きとさ、音楽がかかると結構厳しいもんがあるね。
ああ、より、その、内容を強調するような感じ
は
ない
、
んだ。
そうですね。やっぱ子供のいじめはやっぱり加減がないからやべえなっていう。マリナちゃんがマジ怖えっていう。
マリナちゃん。
やべえ、
あ、いたね。
シャーペンで目つくし、ほんと、
怖。
かね
え、毒親なんだっけ、マリナちゃんって。
え。あ、てか、みん
の
な
お母さん。
毒親なんだね。
ああ、そうなんだ。
割
い
と
や、
そ
なんか
の、
そういう、
マリナ
そ
ち
う
ゃ
な
ん
ん
と
だ
静
ね。
香ちゃんと、あと男の子の東くんか。東くんのはまともそうかなと思ったけど、なんかお母さんが東くんのこうテストの点数が悪かったから、この焼いた上等なパンケーキはあげませんみたいな感じの。
怖
で、
でもいそうだよね。
次もあげません。いつになったら、パンケーキ食べれるのかしらね。まあまあ、焼いて損しちゃったみたいな、そういう感じの毒親ね。
厳しい
厳しいね。マリナちゃんはもうひどいもんだしね。もうお父さんがひど
ね。
いから。
ああ、どんなお父さんなの？
お父さんは、あれだよ。でも家庭を顧みず、こう風俗通い
ああ、
みたいな。
風俗ぐらい行かしてやれよ。
そういう
浮
結
気してん
果
じゃ
だ
ない
よ。
んだから。
無理無
不
理。
倫とかよりよっぽどマシだよ。じゃあもう個室ビデオにしてもらおう、そこ
ああ、
は。
桃太郎。
桃太郎。
桃太郎。あなた、そんな会社帰りに桃太郎に行って。
そうそう。個室ビデオ行ってるんですよって。 マリナの父はって。
3話見た限りだとなんかキャバクラって言ってたけどね、まあ、
あ
まあ家庭帰り見ないってあたりではそこら辺かなって
感
じかな、
うん、
で静香ちゃんのお母さんは水商売やってるから多分そこでつながってんだよねきっとね。
あ、ま、マリナとは別の女の子ね。
静香ちゃんが今回 の、 そのタコピー、うん、タコピーの主役というかそのネグレクト気味のね、あれなんだ、
うんうん、
いやなんかねそのネットフリックス側が気使ってあの、
うん、
その視聴の際の注意みたいなの1話の冒頭に入れて、
うん、
その非常にドメスティックな部分が多いので、
うん、
視聴には注意をお願いしますっていうのと、
あ
その何
うん、
終わった後にはねそのネットフリックスの命の電話ダイヤルみたいなやつ、
はい、
うん、を全世界対応で入れてるみたいだね。
なるほど、
相当気使って作ってるって感じ、うん、
なるほどね、
どうなんだろうね。なんかちょっと漫画の方読んでないから分かんないけどさ、その、うん、そこまでの使命感で作者の人は作ってたかなとか思うとちょっと疑問は残るけど。
ああそうだと思うよ、どうせねえそんなノリでこういう要素入れちゃおうみたいな、
うん、
かもしんないもんね。
うん、なんかそんな気はするんだけど、アニメの作りとしては非常にこう、まあ、誠実にならざるを得ないよね、
うん、うん、こんな内容だもんな。
そうそうそうそう、そこがねちょっと気に入ってるって感じかな、うん、今とこ3話ぐらいまで見たけど面白かったですよ、
うん、おいいですね。
そうですね、
いやでもこの気が見える話が流行るの嫌だね。
そうね、
うん、
な
ん
か気が
もっとさ、うん、
見える
って
とさ、そのまあこむ娘の話だから鮫島さんとか嫌でしょ。
嫌だよこういうの、う
ん、娘だからさ。
なんでこういう不幸話をさこう好き好んでこうもてはやしてんのかなと思うもんね。やっぱこのどういう人が見るんだろうなとか思うよこれは、
うん
うん、もっとねサンキューピッチとかね、うん、やってほしいよ。サンキューピッチもっとフィーチャーしてよ、面白いからあれ。バカしか出てこないんだから。おかしなやつと。
でもあれアニメ狙ってない？ね、
なってほしいね。
面白いと思うし。
しかもお話もできれば全10巻ぐらいで終わってほしい気もする。
うん、
ねどうなっていくのかな。まあ甲子園で優勝っていうのはないと思うんだけど、
うん、
実力的にそれがどうなっていくのか。
どうなんだろうね。うん、
ね楽しみなんだけど。
あとあれかな、前に話したあの、
うん、
アポカリプスホテルもね、あの、
うんうんうん、
ジークアックスと同じタイミングで最終回だったんだけど、うん、あこっちもね、うん、名作だったな、面白かった。
お、うん、
前に話したと思うけどさ、その、
うん、
結局その地球人がその地球がこう地球の環境がその人間が住むものではなくなってしまってこう外宇宙に飛び立ってしまってその、
うん、
ロボットたちだけでこう運営しているアポカリプスホテルっていうところを舞台にねこの、
うん、
ホテルをこう経営するロボットたちとその長年こうの地球の環境とか宇宙人の襲来とかね、うんうん、そういう話なんだけど、
うんうんうん、
12話かけて、
うん、
その地球時間で1000年かかったってことになってて
気の長い話
気の長い話でね、よかった。あの、うん、ふざけた話も多いんだけどね、そういうなんか、うん、何時間の流れのその悠久の感じがしてね、すごいよかったですよ、うん、見終わって。
俺漫画版も出たよね。漫画版は買ったよ、まだ途中ですけど。
ああ、プスプス。
あ、何それ、プスプスって。
え、アポカリプスプスプスじゃないの？
え、アポカリプスホテルの原作ですみたいな感じだった気がしたけど、違うのかな。あ、そういうタイトルなんだ。
そう、竹本泉が書いてるやつでしょ？
あ、そうそうそうそう。後で読もうと思って買った。あ、そう、プスプス、あ、はいはい。ちょっと、タイトルのデザインがプスプスと読みにくい感じだったから気づかなかったけど、そうですね、プスプスです。
別にコミカライズって感じじゃなくて、キャラクターを使った竹本泉町の漫画ってことになってると思います。
あ、そうなんだ。じゃあちょっとアニメとはお話があ
、違いま
違
す、違
うい
ます。
の。いいですね。そしたら、アニメ見た人からしたら別エピソードが見れるみたいなお
そう
得
だ
感
ね。
が。
な、漫画気に入ったらアニメ見てみるといいですよ、鮫島さ
そうだね。
ん。
すごい話題になってたし、竹本泉の作品は、名前は聞いてるけど読んだことはまだなかったから、
そうか。
ちょうどいい。
すごいよ。やっぱ竹本泉ね。俺、初めて読んだのは、葵ちゃんパニックっていう漫画なんだけど、それ初めて読んだのが俺、小学5年か4年ぐらいだったんだけど、そっから私が47になるまでのこの間、作風一切変わってないですからね。そんな人いないんですよ、普通。
葵ちゃんパニック？すごいね。全
もう
部、基本美少女なんだね。
美少女っていうか普通の女の子ね、普通の女の子が、なんか変なものがこう街にやってきたりとか、こう生活の中に入ってきて、うじゃうじゃっていう感じの、
あ、全2巻なんだ。
この感じで、もう、そうですね、もう30年以上やってると言っても過言ではない。
芸風変わらず。
芸風変わらずです。
はあ、すごいですな。
すごいです。こんなに軸足のぶれない人珍しいで
軸足ぶれないね。すげえ。
普通なんかちょっとシリアスなことやっちゃおうかなとかさ、
ちょっとね、
なんか
いつもと違うい の
つも
作っ
と
ちゃ
違
おうみた
うの作っちゃう、このメッセージ性の強いことやっちゃおうかなって思っちゃう人いるけど、ない。
ない。
ない。
そんなことはしない。
そんなことは全くしない。もう何も足さない。何も引かない。
職人っぽいな。
だからその、何？千年の時をこう、ホテル運営するっていうアポカリプスホテルのキャラクターデザインとしては全くこう適任というかね、そんだけブレない人ですから、作品のテーマとしても合ってるって感じがしますね。
いいね。そんな感じなんだ。
そうです。
はあ。
まあそんなっすかね。
そう
まあちょっ
で
と私のね、ちょっと喉の調子とか鼻の調
す
子がお
ね。
かしくて申し訳なかったですけど
ね
も。
え、お大事にしてくださいと。
いやいや、申し訳なかったです。
次はあれですね。なんか、望郷太郎も最新刊出てますね。
ああ、望郷太郎。
俺も読みたいね。
日本にたどり着いて、
そ
字が悪化したあたりまでは読んだんですけど、
そうだった。
太郎の
もう
字
日
が
本に行っ
ね、
たもんね。
どうなっちゃうんでしょうか。
ねえ。望郷太郎も一種の転生ものだもんな。
そうだね。まあ
やっぱ
その
流行ってんだね。
さすがに日本編で終わりかなと思うんだけど、どうなっちゃうんですかね、
そうだよ
望郷
な。
太郎はね。
もう東京に行く勢いだもん
そうだね。
ね。どうなるかな、楽しみ。
じゃあそんなとこっすかね。
じゃあ、そんなとこっすかね。Amazon プロダクツ遊びのラジオでは、ツイッター上で、ハッシュタグ、アマプロ、ひらがなでアマプロですね。で、投稿してくれると、番組中で読みますよ。なんで、 日々思ってることや、ポケルン TV の悪口なんかがあれば書いてください。
めちゃくちゃ募ってるけど、全然来ないけどね、ボケルン TV の悪
全
口。
然。今、時間の無駄だからな、あれ見んの。そう。ということで、終わっていきましょう。鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。